時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日357回目となります。森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社東京コンサルティング&インテリジェンス代表取締役河野栄太郎さんにご出演いただきました。日本 IBM に在籍しながら39歳でベストセラーとなるビジネス書を出版したことで視野が広がり、キャリアの考え方が大きく転換。45歳でアイデミーと出会い、およそ20歳下の若き経営者のもと、異なる環境を楽しみ、取締役 COO として共に汗をかきながら、今年6月東証グロースに上場。50歳を迎え、自分のやりたいことに向かって新たな道を歩み始めた河野さん。自分へのダメ出しは他人の仕事というメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワーワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社D&I 代表取締役小林哲郎さんです。小林さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、本日はリモートでですね、つないでお送りしたいと思いますが、さて小林さん、現在どのようなご事業を展開されていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。株式会社 D&I と申しまして、ダイバーシティ&インクルージョンの頭文字を取って、D&I という社名とさせていただいております。で、誰もが挑戦できる社会を作るというミッションのもと、障害のある方の雇用と教育に関する事業というのを約15年、やらせていただいております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。障害のある方への雇用と、教育ということですが、はい、実際にですね、ご事業としてはどういったものをされていらっしゃるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。もう基本的には障害のある方に領域は完全に特化しておりまして、その中で2つで、雇用と教育とお伝えしましたが、教育に関しては障害のあるお子様に関する療育の施設ですとか、大人の障害のある方の就職の訓練の、事業所、こういったものを5つ、運営させていただいているということと、雇用に関しては HR ソリューション事業という名前で、障害のある方の就職転職のご支援と、企業様向けの障害者雇用の、さまざまな課題解決のソリューション事業というものを行わせていただいております。
雇用というところに関しては、例えばですね、はい、どんなお仕事をされることがあるんでしょうか。
仕事内容で言えばオフィスワークが大半になっていて、企業様の中での事務的なお仕事ですとか、専門的な、エンジニア職ですとか、もしくは計算業系のお仕事とか、かなり多岐にわたって職種っていうところは、あるんですが、企業様の案件としては常時今550社ぐらいの企業様の求人をお預かりして、障害のある方と、日々日々マッチングをさせていただきながら出会いの場を作っているということをやってます。
つまりこの会社に入ってみんなと一緒にこの仕事を進めていくということなんですね。
そうですね、はい。
そうした中で御社で大切にしているこのサポートというのはどんなものがあるんでしょうか。
ありがとうございます。弊社のバリューで、義務から戦力へ人生選択肢をというようなものを掲げております。これは事業を行う上で大事にしているものを言葉にしているものなんですが、障害者雇用というのがですね、森さんもご存知かもしれませんが、まず障害者雇用促進法という法律があって、企業側からすると、障害のある方を一定数雇わなければいけないというのがあるんですね。でそうなると、どうしても 義務で雇わなければいけないという視点が先行してしまいがちなんですけども、まあ、我々はその義務を超えて、戦力として障害のある方が、企業家の中で活躍できるようなご支援ができればというところが、まあ、一つとですね、そういった場所をどんどん作っていくことによって、まあ、障害のある方も、まあ、決められたこうレールの中で、人生を過ごしていくのではなくて、複数の選択肢の中から自らの意思で、一歩踏み出して、まあ、働いていただけたり、チャレンジできるようなそういった機会を、まあ、作れるような事業ができればなということを、まあ、一番大事にしています。ミッションで先ほどお話した誰もが挑戦できる社会を作るっていう話もしましたけども、まあ、こちらもやはり大事にしていることがやはりご本人であったりとか、その雇用する企業の意思ですよね。そういったビルを、まあ、大事にして、まあ、そういったビルが実現できるような、まあ、応援ができればなということを、まあ、大事にさせていただいてます。
まあ、そのようなこの思いをもとにですね、はい、ご事業を展開されていらっしゃる小林さんですが、一体どのような歩みを経て今に至るのか、ぜひお話を伺っていきたいと思います。小林さんは学生時代ってどんな風に過ごしていらしたんでしょうか？
関西の大学に行ってまして、まあ、経営に関する学部だったので、まあ、経営を学んでました。言えば今のキャリアにめちゃくちゃリンクするんですけど、あまり勉強をせずにですね、まあ、サークルとアルバイトに明け暮れた学生生活でした。
まあ、でもそうした中で、まあ、この就職活動と、ね、いうものもこう迎えるわけですけれども、はい、その場面でですね、こうどんなことを思って、この、はい、就職というところにこう臨んでいったんでしょうか？
そうですね、まあ、遊んでばっかりで学生生活だったんですけど、まあ、自分の中ではその社会人になるときにもうバリバリ仕事をしたいなって思ってたりとか、まあ、漠然となんかこう社長っていう仕事に憧れが、まあ、あって、なので、まあ、そういう人間に、まあ、なるために、まず日本のど真ん中の東京に行って、で実力主義で、いろんな経営者と、会えるような、まあ、そういう何か企業がないかなと思って、まあそうですね、当時選んでましたね。はい、
そこで進まれたのが J ブレイン社ということなんですね。
はい、
うん、はい、こういろいろある中でなぜこの会社だったんですか？
はい、いや、なんかその、まあ、リクナビのリの字も本当にその就職活動するまで全然知らなかったんですけど、こう指でポチポチこう調べていく中で、まあ、さっき言った軸で割とこう小さいベンチャーで働きたいなと思ってたどり着いて、たまたま見た会社だったんですけど、なんか日本を元気にしたいっていうのをなんかすごい思いっきりデカデカと書いてて、でなんかその下に、起業家輩出機関みたいなことを書いててですね、でちょっと相場より給料も高かったんですよ。それでなんかちょっと惹かれてですね、あ、なんかちょっとこう怪しいような気もするけど気になるなと思って、でエントリーの仕方とかも分からなかったので、そのまま直接代表の電話があったので、代表電話に電話をかけて、ちょっと社長に会えませんかっていう話をしたところが、まあ、最初の出会いですね。
さあ、その後のお話、大変気になるところなんですが、後半引き続きお話を伺っていきたいと思います。さて、ここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的に、こんな質問をさせていただきます。今小林さんが興味関心を持っていることを教えてください。
最近柔術を始めまして、興味関心で言うと、はい、今柔術ですね。
へー、はい、なんかいろいろある中で柔術なんですね。
今好きなスポーツっていうのはゴルフなんですけど、まあ、ゴルフもすごく大好きで、週末早朝練習とかも大好きなんですけど、なんかこうまだゴルフだとですね、あまりこう体力とか筋力がプラスでつかないなと思って、で年齢もまあ40に差し掛かろうとしているので、まあ、何かもう少しこうやった方がいいなと思って柔術を選んだんですけど、もともと格闘技を見るのが好きだったので、なんかキックボクシングだとなんか顔が腫れちゃいそうだなと思って 少しこう、いぶし銀光る、寝技の柔術っていうのもちょっと渋いなと思ってですね。でそれでこう、友人に、おすすめのジムも紹介していただけたので、始めました。まあ、めちゃくちゃしんどいですね。
あ、そうですか。ありがとうございます。さあそれではここで一曲お届けしましょう。 AJR で God is really real。 さあ後半も引き続き株式会社 D&I 代表取締役小林哲郎さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は、最初のキャリアである J ブレン社ですね、こちらにこうアプローチをするというところですね、までお話をしていただきました。そして、入社をされてですね、このお仕事を進めていくわけですけれども、一体どのような仕事をされていたんでしょうか。
てっきりこう経営者さんとたくさんお会いを、する事業に携われると思っていたんですけども、君ここねって言われた部署が、障害のある方の雇用に関する、新規事業の、チームでして、で、そこに今所属をさせていただいて、結果退職するまではずっとそこで、3年近く、勤めさせていただきました。
当時っていうのはまだこういう、 こう障害のある方のこう雇用という部分にはまだまだこう未着手といいましょうか、そういったこう社会の状況だったと思うんですけれども、実際やってみていかがでしたか。
はい、そうですね、やはり今よりも雇用率も低かったですし、そうですね、僕なんかは本当に社会人になってすぐその障害者雇用の新規事業チームっていう形だったので、右も左も前も分からない中で、行ってこいって言われて、いろんな企業さんに行ったり、障害のある方とお会いすることになるんですけども、なんか自分が思っていた感覚とは少しこう違う反応が多くてですね、例えばその障害のある方の雇用というところで企業さんとお会いしてもですね、うちはバリアフリーじゃないから雇えないよとか、障害のある方とお話しすると障害者を食い物にしてるのかっていうふうにちょっと叱られてしまったりとかですね、なんかそのあたりがこう自分の思っている感覚とは少しこうかけ離れたところがあって、結構強い違和感を、覚えたっていうのは、はい、当時の印象ですね。はい、
そしてこの J ブレン社で、このお仕事をする中でですね、この企業ということにこうなっていくわけですけれども、
はい、
これは、こう今の、こう会社ですね、ここにつながっていくところということですよね。
はい、
きっかけは何だったんでしょうか。
そうですね、不可抗力でして、リーマンショックが当時2008年ぐらいから始まって、転職の本業が、いわゆる人材サービスというところで、かなり打撃を、受けて、で、ちょっと会社が立ち行かなくなるような、状況になって、どうしようかなって思っていたら、その障害者雇用の新規事業の、責任者をやっていた、弊社の先代である杉本にですね、声をかけてもらい、一緒に会社を立ち上げないかということを、誘われて、で、その場で、ぜひやりましょうということで、その2ヶ月後に今の D&I を始めたっていう、そういう経緯ですね。
そこからこう、今にですね、つながっていくわけですが、今こう振り返ると小林さんの中で人生の分岐点というのは一体どんな場面なんでしょうか。
はい、ありがとうございます。そうですね、2021年の、6月の8日にですね、一緒に創業した、先代の杉本が急逝しましてですね、これが、一番人生の分岐といいますか、大きな出来事ですね。はい、
こう当時本当に思いもよらぬということだったと思うんですけれども、どんな心境でしたか。
そうですね、 本当に急性の、急性心筋梗塞で、亡くなったんですけども、出張先というところで、僕自体は東京に、いる中で、急に、その旨を、平日の昼下がりに、聞きましてですね。でも本当に目の前が一瞬まず真っ白になるというか、時が止まるってこんな感じなのかなっていうのが一つと。で、ただ、次の瞬間はですね、もう自分が物事を判断しない限り、この会社は動かなくなったんだっていうことが、逆にこう悟ってしまって、悲しむ以前にその後に結構ドーンと重い何かがのしかかってきたっていうような、当時印象ですね。
そこからですね、小林さんは代表に就任をされる、ということですが、代表就任されて、今までとこう気持ちってどうこう変化していったんでしょうか。
杉本と創業して、12年、ずっとナンバー2として、役割を担わせてもらっていたんですが、やっぱりナンバー2と、トップは似て非なるポジションだなっていうのを、痛感、してまして、で、トップっていうのはやはり一番その今やってることとかその先、本当にこの会社で何を成し遂げたいのかっていうことをやっぱり本気で、思って、でそれをその自分の心から出る言葉で、社員に、発信をしていくっていうことが、やはりトップのまず、当然なんですけども、やるべきことで、自分もナンバー2の時にそういう心構えがあったつもりだったんですけども、やはりなってみると杉本が、考えている範囲の中で、それをどう実現するかっていうところになっていたかなっていうのが、本当に今感じるところで、そこが本当に大きく、トップとナンバー2で違うなっていうことを、日々感じてますね。
本当にお仕事の中でたくさんの方々とですね、こうお会いしていらっしゃると思いますが、この、障害のある方々の、雇用と教育ということでですね、一人一人のこの可能性というものをこう追求していく上でですね、こう大切だなと思うことって、小林さんどんなことだとこう感じていらっしゃいますか。
はい、ありがとうございます。そうですね、やはりウィルがとても大事だなっていうふうに思います。意思ですね、一人一人やっぱり可能性って無限大だなって、僕自身は思っていますし、自分のこうビルがどこにあるのかっていうのが、ない方もいらっしゃると思いますし、悩んでいる方もいらっしゃいますし、明確にある方もいらっしゃると思うんですけど、いずれにしてもやはりそのビルであったり自分の将来やりたいことが何だろうっていうことを考え続けるっていうことがとても大事だと思いますし、僕自身が関わる方々に対してはやっぱりそのビルに向けてどう実現できるかっていうことを、もちろんいろんな前提条件って出てくると思うんですよね。家庭ができたりとか、子供が生まれたりとか、いろんなものが出てくるとは思うんですが、それを前提としても、どうやったら、じゃあ今の現状とそのビルのやりたいギャップを、課題としてしっかりと向き合って、やっていけるかっていうことを、かかる僕側の方で制限するんじゃなくて、それをどう応援できるかみたいなことが、とても大事かなっていうふうに思います。で、特にやはりその障害のある方に関しては、その障害っていう枕言葉があることで、なかなかその最初の時点でも諦めてしまっている、自分の可能性に、どうせ障害があるから、今までもたくさん失敗してきたし、どうせ私なんかやってもとか、こんな夢を持ってもできないっていうふうに思われる方がやっぱりたくさん出会ってきましたので、我々としてはそういった部分に対し、そういった方々に対しても、本人のそのウィルと、あとはその我々の視点っていうのは市場価値ですよね。その方の、市場価値っていうのはプロの視点で、判断させていただくことができますので、そこのギャップを埋めていきたい、どうしても埋めていきたいっていうのであれば、やっぱりそこにどう努力していくかっていうことを応援すると思いますし、 現状をちゃんと理解してもらえば、うん、なんと言いますか、もう少しこうビルを範囲を、和らげて、でその分、スモールステップでチャレンジしていくっていうことも、まあ、できると思いますし、その中で自分に自信を持って、さらに次は大きくステップアップしていくっていうこともできると思うので、やっぱり何を取ったとしてもビル意思っていうのがなんか一番大事なんじゃないかなっていうふうには思いますね。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。小林さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
はい、一歩踏み出すです。
その心は、
まあ、さっきのウィルの話にもつながるんですけども、何かやりたいって思った時に新しいことがほとんどだと思うんですよね。で、新しいことをやるって、自分ができるかできないかわからないことだと思うので、そうなった時にどうしても気持ちが先行して不安になってしまったりとか、できない理由を考えてしまってやらないっていうことって結構あると思うんですよ。で、僕自身も、まあ、弱い人間ですし、常にやはりそういう気持ちっていうのは向き合っているんですけども、なんかそこを、えいってちょっとこうアクションを取ってみると、意外とスッとできることっていうのが、まあ、自分の実体験の中でもとても多くてですね、でこれはその大きな何かチャレンジをするときも小さなチャレンジをするときも結構この一歩踏み出すっていうことを心がけてて、どんな小さな一歩でもいいから、まずその自分のウィルにつながる何かをやり始めるっていうことが、実はそこで止まってしまう、一歩踏み出さずに止まってしまっている方々の方がやはりまだ世の中多いので、一歩踏み出すだけでも、少しこう景色が、まあ、変わってくるっていうことが、まあ、本当によくあるなというふうに思っているので、まあ、ぜひ何かもしやりたいこととか、キャリアアップチェンジ考えている方がいらっしゃるのであれば、うん、まずはちょっと踏み出してみるっていうのはとてもいいんじゃないかなと思ってこの言葉を選びました。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして株式会社 D&I 代表取締役小林哲郎さんにご登場いただきました。小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。コールドプレイで、あ、メッセージ。森さやかの Life is a Journey、 いかがでしたでしょうか。日本のど真ん中で仕事をしたいと多くの起業家を輩出してきた J ブレイン社に入社。当時新規事業だった障害者雇用支援事業に配属され、3年を経て先代とともに独立起業へ。先代の旧姓という分岐点に直面、その思いを引き継ぎ、代表としての覚悟を持ちながら誰もが挑戦できる社会の実現を目指し、障害のある方の雇用と教育に情熱を持って取り組み続ける小林さん。障害のある方もそうでない方も、進みゆく道は自分のウィル次第。社名に込められた思いを感じながら、小林さんの言葉に、自分で自分の可能性を狭めず、諦めず、行動を起こして前に進んでいこう、そう改めて思いました。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。